エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
まだ梅雨も明けてないのにクソ暑い昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
キャラクターとしては知っている有名なんだけど、はい、うん、ちゃんと見たことないなんか漫画というか物語とかって結構あるなと思うんですよね。
ほうほう。
で、その最たるものが私にとってはムーミンなんですよ。
おお。
全く知らないのね、その話は。なんとなくキャラとか知ってるけれども、
はい、
まあ、まあ調べればわかるんでしょうけど、まあそこまですることもないかなっていうとどまっちゃってるわけですよ。
テレビでやってたアニメとか見たことないってことですね。
やってたっけ？
結構何回もリニューアルしてやってますよね。
どれくらい知らないかっていうと、はい、ムーミンが喋るのかどうかも知らないんですよ。
ああ。
喋る？
喋るよ。あ、喋りますよ。
じゃあ、いや、じゃあね、アニメってことは結構さ、声優の声に左右されると思うんですけど、
はい、
ね、まあ普通なのかな？あんま特徴的なこう、声ではないんだね。
そうだね。まあ、少年の声ですよね。
あ、そうなんだ。
うん。確かあれですよね。岸田京子ですよね。
え、そうなの？
うん。
ああ、そう、もう、そこすら知らなかったからね、喋るかどうかも。
確かパパは大塚明夫ですよね。
あ、そうだと。うん、大御所も大御所じゃないですか。
まあ、相当昔だからね。
そっか、いや、うん、なんかね、私の中では、ヨーロッパ版ゲゲゲの鬼太郎なのかなと思ってたりしたんですよ。妖怪。
そんなに敵が攻めてくるようなことはないですよね。うん。別にスナフキンはアサシンではないとかそういうことですよね。
ああ、いや、結構役に立つのかなっていう。次元大輔的ポジションかなと思ったりしたんですけど。
銃は持ってないですね。キセル加えてますけど。
でもあれ、私は仕込み銃でしょ、あのギター。6弦を弾くとこう、ピュンって出るんじゃないかとか。
ああ、違いますよね。スナフキンは争い事は非常に嫌いですよ、確かに。
そうか。いや、そっちか、トトロ路線かなとも思ってたんですよね。
ああ、その喋りもしない。
不思議なキャラたちによる、うん、なんとなく雰囲気を楽しむみたいな。
でも、それだとあんまり会えないから作品にならないですよね。うん。
まあ、そうか、そうか。
まあ、日常ですよね。彼らは一応生活してるんで、友達とかと一緒にいろいろと日々を過ごしていくっていう。
なんか、どんなさ、事件が起きるんですか？事件は起きないの？
ああ、まあ起きなくはないですよ。
うん。でもほのぼのの領域なんだよね。
まあもちろんね。人が死んだりしないから。
うん。いや、なんか食べてるシーンとかもないような気もするしなとか、そんなことないのかな。
いや、だってママが作ってくれた料理とか食べてますよ。
あ、じゃあ普通に、もう、キャラが人間じゃないけど、うん、ホームドラマ的な、こう。
あ、まあそうです、
ね。ほのぼの系アニメなんだ。
はい。人間っぽいキャラがいるけども、別にね、ムーミンたちは人間ではないですから。
アタシンチみたいなやつなのかな。
ああ、そう。そんな俗っぽい話でもないよね。うん。森の不思議な妖精ですからね。
あ、妖精なのね。
トロールだもんね。
あ、そうか、北欧のトロールか。はい、トトロもそこから来てんのかな。今になって気づきましたけど。
まあ似てますけど、あれはもっと哺乳類ですよね。
うん、毛生えてるし、みたいなね。
うん。
そうか、でもさ、そう言われると、スナフキンは人間っぽいけど、ね、トトロは、トトロじゃない、あれはカバっぽいしとかさ。
そうですね。
気になるな
ぁ。だ人間枠と森の妖精枠がいるわけですよ。
ああ、じゃあアンパンマンのカパオくんとなんかあれみたいな。
ああ、そうですね。うん。そっちの方がまだ近いんじゃない？
ああ、そうか。あっちに近いんだ。妖精だもんね、あれね。
バイキンマンがいないんですよ。世界としては。
ああ、だより、よくアンパンマンの言われる、その、実は暴力漫画だみたいなところが排除されてるんだ。
ああ、もともとないですよね。
そうか。
洪水とか起きますよ。
あ、そっち系なのね。
うん。森が大変だみたいなことはあるけどね。
ああ、で、もののけ姫みたいなのが出てきてではないんだね。
ないですね。我が名は明日かみたいな人は出てこないんで。うん。
あとは、実は全員あれはでっかくて、みたいな。
ああ。
なんか壁の外に行くとかそういうのでもないんですね。
そうですね。壁を上から覗き込んできたりはしないですね。ましては壁の中に埋められてもいないですね。
ああ、そうなのか、うん。いや、本当に全容が分かってないから、なんか、キャラとかを見て、ね、グッズとかはあるけど、うん、どう喜んでいいのかは分かんないんですよね。
そうね。アマプラとかで見れないのか。
でもほら、ムーミン谷ができたでしょ、埼玉に。
ああ、そうですね。
やっぱりなんか、 埼玉っぽいストーリーがあるのかなとか思ったり。
ああ、だから、その、薄暗い森の中ですから、うん、埼玉の森っぽく考えればいいんじゃないですか？
そういうことで埼玉で OK が出たのかな。
ああ、まあだったらね、もうちょっと栃木とかに行ってもいいと思いますけど。
そうだよね。なんかもうちょっとこう、うん、北欧っぽくないと、みたいなさ。
ねえ、ここ入間じゃん、みたいなね。
埼玉案外暑いですけどっていうね。熊谷とかもあるんだし。
内陸だからしょうがないよね。
まあ、ムーミンダニっていうか、うん、盆地ですけどみたいなことになっちゃう、ね。イメージと合わないとか言われなかったのかな。
そうだね。
あれは好調なのかな？なんか潰れちゃいそうな気が最初からしてるんですけどね、私。
ああ。でも、ムミンはずっと人気ですからね。
やっぱ人気なんだ。うん、なんか、でもちょっとあれでしょ、その、ゆるキャラっぽい人気なんでしょ、どちらかというと、その。
どうだろう、
純粋な可愛さではないじゃん。あの、玉ねぎおばさんとかもさ。
ああ、玉ねぎおばさん、リトルミーのことかな。
あ、そうそうそう。なんか、黒柳徹子みたいにいるじゃないですか。
ああ、そうですね。若かった頃みたいな。
あれが徹子の部屋をやってるわけじゃないんだよね。なんかムーミンとか呼び出して、なんかこう。
あ、まあ呼び出したりはするんだけど、別にあの二人で喋ったりはしないですね。
ああ、そうかそうか。
うん。
いや、なんかね、いや、キャラもそんな強くない気がするし、なんであれがこう、ちゃんとグッズとして成り立ってるのか、いまいちわかんないんだよね。
まあ、ちょっとだからオシャレっぽいじゃないですか。
あ、北欧だから。
そうそうそう。なんかマリメッコっぽいな、みたいな。
ああ、そういうことか。
うん。実際親和性高いしね。
そうか、そうか、そうか。
まあ、あとはまあ平和だし、物語として可愛いから、
うん。
いつまで経っても人気なのはわかりますよ。
そうか。まあ、うん、子供向けでもあるけど、実は大人向けなのはどちらかというとね。
ああ、そうだね。だからピーナッツ、あの、スヌーピーみたいな感じもするよね。
言われてみるとスヌーピーも私はよくわかってないよ。チャーリー・ブラウンなるやつがいるのは知ってるんですけど。
主人公ですね。
ねえ、スヌーピーは喋んないよね。
スヌーピーは喋らないね。
ああ、その辺で勘違いですよ、多分。
ああ。スヌーピーはだってね、普通に街中のお話ですもんね。
そっか。あの辺の、そうだね。でもあれってさ、両方とも、やっぱ子供としてはさ、うん、その、バイキンマン的なのやつがないと、実は面白くないんじゃないって気がするよね。
ああ、だから、あの、年齢層も違うでしょ。
あれ案外大人なのかな。
もうちょっと大人になるとマーベルとかに行くでしょ？
その間をつなぐものなのかな？
そうそう。別に敵がいなくたっていいと思いますよ。
そう。
だってちびまる子ちゃんに悪役出てこないじゃないですか。
まあ、なんとかくんとか、なんとなく悪役っぽいけど、
ね。なあ、まあ嘘つきみたいなのいるけどね。
うん、あっちの悪の方がさ、ちょっと嫌な悪だよね。その確かにいるっていうさ、社会悪みたいな。
陰湿だよね、確かにね。うん。
そっちでもないんだね。
そうだね。確かに、まあだから言われてみれば日本にガチッとハマるアニメがあるかって言われるとないですね。
多分ないんだよね。その、サザエさん的なさ、うん、なんかこう、ちょっとギャグっぽいというかこう、おっちょこちょい的なもんでもなさそうだし。
そうだね。
ほのぼのってなんだろうっていう。案外シュールなんだなと思ってね、
う
ん。
そうだね。だから、日本で流行ってる、例えばお猿のジョージとかもそうですけど、なんかこう、海外から来たやつが人気ですよね。子供がずっと見てるみたいな。ハイジとかもそうじゃないですか。
そうそう。ハイジも私よくわかってないよ。あれをさ、日本に置き換えてさ、北海道とか舞台にしたら多分売れてないと思うんだよね。
は
い、
ああ、そうだね。うん、
ペーターがもう、なんか普通に北海道なまりだったりしたらさ。
したっけっていう話だもんね。うん。
なまらとか言ってるけど、みたいになっちゃうとさ。
そうそうそう。あんまチーズ食わないなっていうね。
おそらくあの北の国からなっちゃうね、多分、ね。
そう、割と味噌食ってるなって感じになるもんね。うん、
だそれあるよ、その、なんか、おしゃれ枠みたいな。
うん。
うん。それあるんじゃないかな。
まあ、やっぱ小さい時から、その、キャラクターものっていうか、その、なんていうのかな。かプリキュアに行く前みたいのが、多分、本当はいっぱいあるんだと思うんだよね。
ああ、そうか、そうか。
なんか、多分あるんだよ。知らないだけで。
なるほど。
あ、ノンタン。
ああ。
うん、
ノンタン枠ね。でも、ノンタン結構悪いことするし。だね、日本、ただね、案外このオチをつけたりしたがるんだよね。
ああ。
教訓じみた感じっていうか。
落語みたいな感じはするよね、やっぱね。
うん。
うん。
でもなんかムーミンとか多分そういうさ、そういうのじゃない気がするんだよね。
まあまあ、なんかこう、大人が見ると、ああ、そうだよなって思うようなことがいっぱいある。
ああ。
その辺はスヌーピーと似てるよね。
そうか、そうか。
あ、あとはあれだよ、真剣ゼミですよ。
え？
あの、トラジロー、トラジロ
ー。あー、真剣ゼミなんだっけ、あれな、トラジロー？あれなんだっけ？
あれはアニメですよね。
チャレンジなんとかでしょ？
あ、そうかそうか。う
ん。なんか、トラジローじゃないよ。何ジローだか忘れたけど、あの。
トラじゃなかったっけ？
トラだけど、あれ？何ジロ
ー？あ、そうか。シマジロ
ー。あ、シマジロー、シマジローだよ。トラではあるけど、そう、シマジロー的な。
うん、
あれでも結構イラッとするんだよね、大人が見るとね。教育的、なんか見地とかを入れてくるからさ。
ああ。
やっぱちょっと日本はああいうの得意じゃないかもね。
科学の匂いがするんだね。
そう。やっぱヨーロッパの、だからあれだね、ちょっとヨーロッパ映画っぽいもんね、だってなんかね。
ああ、なるほど。
なんかね、昔で言うなんかあの、何でしたっけ、あの、ユーロシネマみたいな。
ああ。
渋谷の劇場のあんな感じもしますよね。ユーロスペースだっけ？
ユーロスペース。あり
ましたけど。
はい、うん。
教訓とかないよっていう。
そうだね。
ああ、なんか分かってきました。だからこそ、多分みんなアニメ見るの好きじゃなく、キャラに走ってるんだってのは分かりましたよ。だから。
そうだね。
うん。
なんでまあ、多分ね、共通して言えるのは、ムーミンもスヌーピーもどっちも個人の作者なんですよね。
ああ、そういうことか。
著作性が高いんですよ、きっと。
なるほどね。
だ日本に当てはめるんだったら多分、クレヨンしんちゃんぐらいだと思うよ。
ああ。
それこそドラえもんとか。
あれから毒を抜いた感じなんだ。
そうだね。おならとかは抜く。うん。
いや、毒のないクレヨンしんちゃんってさ、最も面白くないもん。
面白くはないよね。うん。うるさいガキ一丁ですよね、ただね。うん。
ああ、わかりますわ。ちょっと、うん、日本のなんていうの、あの、プロダクション性とはやっぱちょっと違うね。
そうだね。
うん。
多分、そのラインで行くと、サザエさんとかドラえもんとかになるんだろうけど、
うん。
それがやってた時代よりももう変わっちゃったからさ。
そっか、そっか。
うん。あと、あの、市場も縮小気味ですからね。うん。あんまやっても旨味がないなっていう。
そうだね。だからサザエさんをリメイクするんだったら、やっぱり現代のヨーロッパを舞台にしてほしいよね。
う
ん、
おお。
な、朝クロワッサン食べててほしいよね。なんとなく。あの、タラとかイクラとかじゃなくて、全部パンの名前とかにしてほしいもん。
ああ、そう。クロックムッシュちゃんっていうね。
そう、ちょっと。
うん。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
6月14日、共同通信、除霊名目でわいせつ男を逮捕、
うん。
千葉県警立山署は14日、知人女性に除霊の名目でわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつの疑いで千葉市の男73歳を逮捕しました、
うん。
署によると容疑を否認しているということです。逮捕容疑は4月、女性に、俺はルパンだ、気功を使って除霊するなどと告げて信用させてわいせつな行為をした疑いだ、ということです。
ああ、やっぱり、どこにでも現れるね、ルパンはね。
盗んでもいないんですよね。うん。
大阪のルパンだっけ？あれ
なんだっけ？大阪にもいましたけども、あれはちゃんと盗みを働いてたじゃないですか。こいつは盗んでもいないし、女性を大切にしないルパンの風上にも置けない男なんですよ。
まあだからその、藤子ちゃんへのアプローチのとこだけを切り出したルパンってことだよね。
煩悩のとこだけですよね。
煩悩だけね。
もしうまくいったらっていう。しかもルパンは気功を使わないからね。うん。
どちらかというと、五右衛門の方だけどね、それだったらね。
気功をやりそうなのはね。
うん。まあ、あとは、まあ、一瞬ね、もう気功とか魔法のぐらい、鮮やかな、あの手品とかはやりますけどね。
ああ、そうね。
うん。
それはね、ちゃんと計算されたからくりですからね、あれは。
繰り替えとかね、
うん。そうそうそう。マジックの一種ですから。
気候が使えるルパンっていうと信用を得られるんですかね。最も信用から遠い組み合わせだと思うんだけどね。
そうだね。うさんくさいの二重ですもんね。
打ち消し合おうと思ったのかな、うん、マイナスとマイナスで。プラスだっていう。
そう。でも最後に除霊するって言ってからもう一回マイナスがかかるんで。うん。最終的にはマイナスで終わったっていうことかな。
じゃお金ないのかな、気候が使えて怪しくないキャラにしなきゃいけないんだよね、本当は。
ああ、そうね。
まあ、気候が使えて、はい、そんなことしそうって意味では亀仙人だよね。
ああ、そうね。あれは気候なのかどうかちょっとわかんないけど。
ああ、まあ、でもほら、教えてましたからね、木の使い方をね。
ああ、はいはいはい。
まあ、あとはでもそっちだと、その笑い路線ですよね、だから。パフパフがそっちになるんでね。
明るいギャグとしてのエロですよね。
そうそうそう、だから除霊とか言っちゃダメなんだよね。
ああ、そうだね。
シリアスなもんですね。
ストレートに私は気候が使えるんでパフパフさせてもらえませんかって聞くべきでしたね。
そう。うん、で、鼻血ブーですよね。ここまでをやって。ここまでやって一セットですからね。
はい。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月14日、毎日新聞。公職選挙法違反、巡査部長書類送検。
ん？
長崎県の警察署に勤務する女性の巡査部長が4月の県議選の立候補予定者の支持者から投票の依頼を受けて食パン2斤を受け取っていたとして公職選挙法違反の容疑で長崎地検に書類送検され、所属長訓戒の処分を受けていたことが情報公開請求で分かりました。県警の監察課によると、書類送検の容疑は県議選告示前の2月下旬に自宅を訪れた支持者2人から県議選の投票依頼を受けて食パン2斤、1000円相当を受け取ったとしています。3月上旬に巡査部長が上司に申告して発覚。同課では巡査部長が投票を依頼された候補者名などを明らかにしていないということです。
え？
だから公務員なのにもらっちゃいけなかったんですね。
まあでも、いやでもこれだから2斤も何斤も持ち歩いて歩き回ってるわけでしょ、この人たちは。
ああ、そう、支持者がね。
食パンを。
そう。もしかしたら強力な支持者の中にパン屋がいるのかもしれないね。
いるね。絶対いるね。いやー、これ、まあ、ねえ、なんかお金じゃなきゃいいのかっていう多分感覚になっちゃうからね。
まあね。だからその、別にさ、霞が関にいるわけではないから、みたいなさ、感覚でもらっちゃうんでしょうけど、公務員はダメなんですよね。
ねえ。
うん、
でも、そもそもこの人にそんな力はないよね、巡査部長にね。
巡査部長だからね。しかもこの人、自分から上司に報告して分かってるから、自覚がなかったんでしょうね。
あ、もらっちゃって、みたいな。
そうそうそうそう。
でも実際は違う人に入れちゃって、みたいな。みんな同じような顔だから、みたいな、そういうことなのかな。
そうね。まあ、この自覚のなさだとそんな感じかもしれないしね。
そうだね。なんかこう、ちょっとでもあれですよね。
はい、
待遇が大丈夫なのかって気がしてきましたよね。警察のね。食パンで簡単に買収されるんだ、みたいな
さ。ああ、そうね。本当に買収されてたとしたらそうですよね。
ガサ入れの場所なんて、まあ食パンじゃなかったとしてももうちょっと豪華なもんでいけ、肉ぐらいでいけんのかみたいになっちゃうもんね。
ああ、そうだよね。
うん。
だからあれですよ、何かにつけて公務員の給料減らせみたいなのよくないですよね。
うん、いや、そうそう。必要なものと必要じゃないものをちゃんと分けないとね。
そうそうそう。
うん、
結局、損するのは自分たちですからね。
うん、そうね。こんな簡単に買収されちゃうね。うん、
だ普段からドーナツとかいっぱいもらってればよかったのにね。ね、
だからこの地域の選挙は、
うんうん、
パン屋が出た方がいいよね。
ああ、本人が。
本人が。
そうね。
で、一番美味しいパン屋が当選するっていう、非常に分かりやすい選挙になる可能性がある。
それは、パン屋総選挙であって、うん、ある意味パンワン選手権ですから。
そうか、そうか。うん、
政治家に向いてるかどうかは別問題ですよね。うん、朝早いのは強いかもしれないけどっていう。
そうだね、そうだね。うん、あと、まあ、ね、こねくり回すより根回しは得かもしれない、ね。
あと、粘り強いかもしれないね。
粘り。いや、そういうこと言うと、ほら、蕎麦屋とか出てきちゃうからね。いや、私の方が。
粉もんなら私の方がって、
ね。そうそうそうそう。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1億円窃盗事件、指名手配の男を逮捕。
ん？
2年前に栃木県の男性宅に侵入して1億円余りの現金と貴金属を盗んだ事件で、逃走していた男が運転免許センターで免許試験を受けていたところ、駆けつけた警察官に逮捕されました。おととし4月に栃木県の78歳の男性宅に侵入し、現金1億円余りや貴金属を盗んだ疑いが持たれています。去年1月には、共に犯行に及んだ建設作業員の男40歳が逮捕されて、裁判で刑が確定していたものの、この容疑者は逃走を続けて指名手配されていたということです。捜査関係者によると、容疑者は埼玉県鴻巣市の運転免許センターを訪れて免許取得のための試験を受けていたところ、駆けつけた警察官に逮捕されたということですが、逮捕については自分が指名手配されていたことは知らなかったということです。
これは何？更新とかではなく受けてた。
免許センターを訪れて免許取得のための試験を受けていたって書いてあるんで、まあ取り消されたのか何なのか知りませんけど、ゼロから取ってたんですね。
だ学科とかを受けてたんだ、じゃあ。
あ、そうですね。試験。
で、何で、ね、気づいた人がいるんだ。
あ、
この顔を見たらって確かにさ、免許センターとかよく貼ってあるけどね。
あ、そうですよね。
必ず来るだろうってことで。
まあ、免許関連は警察の息かかってますよね。
あれ、ちゃんとさ、入り口のとこずーっと見てる人がいればさ、結構な率でね、ね、来るかもしれないね。
そうだよね。
うん、
犯罪者も免許更新したりするかもしれないもんね。
じゃなきゃ、後で困るから。だから、入ってくるときは変装してるでしょうけど、写真とかのときはさ、撮んなきゃいけないからね。
ああ、そうだ。
だから、そこに敏腕の人を置いとくべきだよね。
そうだね。
記憶力が異常にいいっていう。
よくほら、指名手配の写真を持って街中で目当てしてる人いるじゃないですか。
うんうんうんうん。
ああいう人ですよね。
そう。もしくは、フラッシュ暗算が得意な小学生とかね。すぐ気づく。
そうね。うん、まあ多分1時間もしないと飽きちゃうと思うんですけど。長続きしないですよね、それだとね。
いや、騙してさ、これ、ウォーリーを探せゲームだから、つってこうね。
あ、うん、そうね。当たるとキャンディーがもらえるよっていうことです。
そう。
うん。
そう。まあでもこれ、なんでしょうね。実際来て、おい、試験受け始めたぞ、みたいになったのかな。
あ、そうなのかね。多分だからその試験を受ける前とかに気づいた人がいて、試験受けて静かに座ってるところに警察を呼んだみたいなさ。
それでもなんか、いきなりそれで確保されたら周りが驚いちゃうよね、なんか、ね、
ああ、そうですよね。続けて続けてっていう。
なんか、試験間違うと逮捕されるみたいだよ、みたいな。間違った回答をするとすぐ逮捕されちゃう。
ここ厳しいなっていうね。
退場みたいな。確保ってか、あいつ何やった、どんなカンニングしたんだみたいになるよね。
ああ。6月17日、日刊スポーツ。トランプ前大統領、おごり払わず退店。機密文書をホワイトハウスから持ち出してフロリダの私邸に保管していた問題をめぐって37個の罪で起訴されたドナルド・トランプ前大統領が13日にマイアミの裁判所に出廷して無罪を主張した直後に訪れたキューバ料理のレストランで集まった支持者らに全部俺のおごりだと上機嫌に語っていたものの、実際には誰もおごってもらえなかったと地元のメディアが報じています。地元で有名な歴史あるレストランベルサイユを訪れたトランプ氏は、翌日が77歳の誕生日であることから集まった支持者からハッピーバースデーを歌って祝われて、みんなで食事をしようと呼びかけていました。この声を聞いた支持者たちは、トランプ氏が注文した料理の代金を支払ってくれると喜んだものの、実際にトランプ氏が店に滞在したのは10分間で、結果的には誰も料理を注文することができないままトランプ氏は店を去っていたということです。店側もトランプ氏の陣営もこの件に関してはコメントをしていませんが、ニューヨークタイムズ紙はトランプ氏はベルサイユで食事をするよりも好物のマクドナルドでハンバーガーを購入してニュージャージー州に向かうプライベートジェットの中で食べることを望んだと伝えているということです。まあ、その報道陣がいっぱいいて混雑してたらしいんですけどね。
あ、
結局注文はできなかったらしいんですけど。
まあでも、雰囲気としてはね。
ねえ。
支持者だからね、みんな払ってくれんのかなと思っちゃうけどね。
ねえ。だって最初に全部俺のおごりだって言ってるらしい。しかもこれ報道によると、前にも同じようなことがあったらしいですね。
ああ。いやだから、売りだよね、もう。
あ、なんかこうだから、気前のいいこと言ってみんなの気分を上げて、なんとなく場が盛り上がるっていうその瞬間だけを利用してるんでしょうね。
ああ、うん、これを理由に支持者を辞める人とかいたら面白いんだけどね。
あいつは何度もおごるって言ってるのに、俺は一度もおごられたことがないっていう理由でね。
そう。
うん。だって、おごるつもりだったら最初からハンバーガー持ってくらいじゃないですか。
あ
ねえ。なほら、有名な芸能人がジョジョエン弁当差し入れるみたいなもんですよ。
あ、そうだよね。そうだよね。う
ん、初めからテイクアウトしていっぱい持ってくらいんですよ。
なんかこう、なんなんだろうね、そう言いたくなっちゃうのかな。
そうそう、ね。多分気分がいいから適当なこと言うおっさんなんでしょうね。うん、でそれを自覚してないから病的なんですよ、多分。
そうだよね。
うん。熱狂的な支持者の人はこういうのを笑って許しちゃうから支持者なんでしょうね。
なるほどね。
だから全米的にこれをすごい報道したらどうなるかわかんないよね。
そうだよね。
トランプまた終わらずみたいなのをニューヨークタイムズのトップに持ってくればさ。
まあ、でもなんていう、要は口約束が嘘であるっていうのがその大統領にとってどうなのかってことだよね。
そうですよね。うん。だから今いろんな罪で問われてるのも大体そういうことですもんね。
うん。
うん。
だから、いい加減ってことだからさ。それはいいのかなっていうことを聞かれてるんだよ。問われてるんだよね。
そうだね。まあそれでも選ぶ人は選ぶってことか。
面白いっていうことでね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月17日、CBC テレビ。勤務中に FX 取引。
うん。
名古屋国税局は、勤務時間中に FX 取引を5000回以上行っていた40代の男性職員を停職3ヶ月の懲戒処分にしました。
うん。
職員は6年前から国家公務員法違反にあたる行為が4つあったということです。1つ目は、男性職員は2017年1月から去年12月までの間に勤務時間中に自分のスマートフォンを操作して合わせて5144回の FX 取引をしていたほか、FX 化取引に関わる資金繰りなどのために合わせて294回の預金取引をしていました。さらに、職員は2020年4月から去年10月までの間にテレワークの勤務中に合わせて137時間40分にわたって私用で外出していました。勤務を離れた時間は短い時で40分、長い時では7時間に上っていたということです。
うん、
そして職員は去年9月、昨晩、親族が発熱し、発熱外来に連れて行くと嘘をついて特別休暇を1日取得していました。最後に男性職員は去年10月、自宅近くのショッピングセンターのセルフレジで会計する際に、23.6754円のうち9.3592円を支払わずに万引きをしたとして警察の事情聴取を受けていたということです。その後書類送検され、5月付で不起訴処分になっていました。職員は考え事をしていた、目が悪く会計の画面が見えなかったと話しているということです。これらは内部調査で発覚し、職員は16日付で依願退職したということです。ちょっと資質に欠ける気がしますね。
いやー、だいぶ不良だよね。
これはね、あんまり職務にこう忠実な姿勢が見えないですね。
うん。
公務員としてはちょっと無理があるね。
ちょっととね、また国税っていうのもね、
ね
え、ちょっと疑惑の目が向いちゃうからさ。
そうですね。ちょっとインサイダーな感じがしてくるもんね。
やっぱダメでしょうってなるよね。
なるよね。まあ、ダメ押しですもんね。うん。
いや、なんだろうね。サボるのとさ、うん、万引きはだいぶ違うと思うんですよね。
そうなんですよ。うん、多分だからあれでしょ、セルフレジでバーコード読ませないでマイバッグに突っ込んでたってことですよね。
そうだね。だで目が悪いからっつってこう、
はい、
だったらあれだよね、こう顔を近づけるふりして、あの、うん、自分のバーコードの頭までピッてやるべきだよ。勝手にバーコードだと予想してますけどね。
ああ、そうね。できればそのバーコードが 30% 引きとかになっててほしいですね。
奇跡のバーコードっていう。みんなに人気者になっちゃう。来て来てみたいな。一緒に買い物に来てくれるっていう。
うん、引っ張りだこですよね。あのおっさん魔法のバーコード頭なんだよっていう。
そうそう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月17日、神戸新聞。カラオケで客を殴る男を逮捕。
うん。
スナックに居合わせた男性をマイクで殴ったとして兵庫県警火災署は16日、傷害の疑いで男42歳を逮捕しました。
うん、
容疑を認めているということです。
うん、
逮捕容疑は16日の午後10時頃にスナックで福井県の男性会社員36歳の頭部をマイクで1回殴った疑いです。
うん、
男性は軽傷でした。署によると、男と一緒に来店した女性が歌っていたところに、男性会社員が合いの手を入れてきたことに立腹。 男は、そんなに歌いたいんやったらマイク貸しますよと言いながら、その男性を殴ったということです。
難しいね、これは。
まあ、その女性に気があるとかで、こう静かに聴いてたっていうことかな。
曲がバラードなのに愛の手はねえだろうってことかもしれないしね。
ああ、そうね。うん。この曲調でもう一回はねえだろうって話ですよね。うん。
それにもよるよね、そのね。
そうだね。
うん。
うん、まあ、その、スナックでどんな歌が歌われてるのかは全然想像がつきませんけど、まあ、一昔前だったらなんかこう、男と女のなんとかみたいなやつでしょ、きっと。
まあ、それはデュエットだからね。ある意味、ちょっと、ね、二人で歌えばよかったのに、もしかしたらその、はい、勝手に入ってきちゃうんだが、あれかな。
はい。
愛の手っていろいろありますよね。なんかこう、はい。確かに盛り上げる系もあるかもしれないけど、
うん、
まあ、臨床とかあったらやだよね。なんかね、追いかけてくる。
そうね。
あとは、なんだろうな、うん。あれだよね、その、やっぱり、中間のソロパートとかで、うん、変にラップを入れてくるとかね。
ああ、そうね。
それはムカつくよね、確かに、ね。置いて。
そうだね。
なぜフリースタイルラップをそこで入れるんだってことになる
のね。TRF のお前いらないなっていうやつみたいな感じのやつですね。うん、TRF だったか何だったか小室グループにそんなのがあったなって気はしますけど。うん、
いや、だから、ちょっとそれ、あ、その、それぐらいの懐かし系かもしんないもんね、歌ってたのがね。
ああ、そうだね。だうん、そのスナックのママさんが、まあ、例えば40代、50代だったらそれぐらいだもんね。
いやー、そう、まあ、やっぱね、うん、TRF とかね、その辺だと思うんで。
そうだね。
ああ、それはあり得るよね。
そうだ、テレサテントはそういう時代じゃないかもしんないもんね。
ちょっと、そこではないかもしんないから
さ。そうだね。うん。
うん、まあ、とにかく、でもこれ、微妙だよね。その、確かにさ、その、愛の手は、まあ、暴力はいけないんですけど、
うん、
結構愛の手も迷惑行為に当たるのか、みたいなさ。
ああ。
ね、そこも微妙ですよね。
まあね、その、スナックってのは多分、私は経験がないからあれですけど、知らない人とカラオケボックス行ってるような感覚なんだと思うんですよ、きっとね。
まあ、そうか。別に個室なわけじゃないから、別に言っちゃいいわけだよね。
そうそう。みんなでこう、だって強制的に店内に流れるわけじゃないですか。
そうか、そうか。
それは盛り上がるのが本当は正しいんだと思うんですよね。
盛り上げ方の問題だね。
そうだね。
うん、
やっぱそれこそ冒頭の話じゃないけど、場違いな盛り上げ方をしてるとか、あとも単純にそいつが嫌いとかですよね。
そうだね。まあ、うん、マイクで殴るのはちょっとね、いかんですけどね。
その、例えば、夢芝居、なんちゃって、みたいなさ。そういう、こう、適当なこと言ってるとダメですよね。
それはもう、大島渚みたいになっちゃいますよね。
そうだね。マイクで殴るとこ正しいですよね。6月19日、京都新聞。写真撮ってあげると金銭要求、
うん。
京都市の南禅寺の境内で写真を撮ってあげるなどと声をかけて金銭を要求するトラブルが発生していて、南禅寺が注意を呼びかけています。
うん、
南禅寺は臨済宗南禅寺派の大本山です。南禅寺によると、女性参拝者らが男性に写真を撮ってあげるなどと声をかけられて、男性が女性たちのスマートフォンや男性のカメラで撮影、女性たちは500円から1000円の金銭を要求され支払ったというケースが今月に入って2件あったということです。
うん、
境内の参拝者に対し、南禅寺は拡声器で注意を呼びかけているということです。
これは、いかんね。
なんかこの間、その関係ない寺の関係者でもないやつがお札を売ってるみたいな話がありましたけど、
うん、
こっちはもっと観光地っぽいやり方ですね。
なんかこういうのって、ちょっと日本以外の観光地ではよくあるみたいに、ね、昔から聞きますけどね。
そうだね。円高の頃に日本人がイタリアとかでやられてたやつですよね。
うん、そうそうそう。だから円安だからこっちにね、来てんのかもしれないよね。
ああ、そうだね、うん。もしかしたらこっちに住んでいるどっかの国の方がそういう商売を始めたのかもしれないしね。
インバウンドかもしれないね、
そういう特定技能かもしれないもんね。うん、誰か訓練してるやつがいるかもしれない。
それはね、本当困ったあれですから、ちょっと取り締まらなきゃいけないんですけど、
はい、
これ臨済宗ですもんね。
そうですね。
座禅組むやつだよね。
そうだね。
うん。 やっぱりこれはさ、うん、あの叩くやつを持ってさ、回って怪しいやつはもうカツ入れるしかないよね。
そうだね。スマホを握った手首をカツですよね。
カツって、うん、
でスマホ落ちて割れるんですけど、でもそのスマホは観光客の方のものなんですよね。うん、とばっちりですよね。
いや、双方悪いってことで。
ああ、そうね。安易に他人を信用してはいけないっていう。
そう。
そんなことをブッダも教えてないと思うんですけど。うん。
いや、あの、物欲は良くないってことですから。
ああ、執着だってことですよね。
そう。うん、これでね、インスタグラムに上げようとしてるだろう、あなたと。
映えようとしたなと。
そうそうそうそう。ああ、つって。
そうね。欲望を捨てなければいけない。タレコミいただきました。ジミーさん、アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月19日、CNN、自分の足打った男性を逮捕。
ん
?4 月10日にアメリカ・イリノイ州北東部の住宅で人が撃たれたという通報があり、警察が駆けつけました。マーク・ディカラ容疑者62歳は、自宅に強盗が押し入る夢を見て、とっさに拳銃をつかみ、強盗だと思った相手に発砲したと話しているということです。しかし実際に撃ったのは自分自身の足でした。現場に到着した警官は足に命中した銃弾のために大量の血を流しているディカラ容疑者を発見し、止血帯で応急処置しました。容疑者はその後病院に運ばれて手当てを受けました。弾丸は容疑者の足を貫通しベッドに当たっていました。幸いなことに隣人と共有している壁は突き抜けてはいませんでした。当局は容疑者の自宅に押し入ろうとした強盗はいなかったことも確認しています。発表によるとこの事件をめぐって12日、容疑者は銃の不法所持や無謀な発砲の容疑で逮捕されたということです。容疑者は15万ドル約2000万円を支払って保釈されていて、今月中に裁判所に出廷するということです。
無謀な発砲なんていう罪があるんだね。
まあさすがアメリカですよね。かつ見込みがないとかそういうことも含まれるのかもしれないけどね。
うん。まあ、不法所持は、うん、そうだろうね。それはいけないでしょうけど。
まあ、不法所持はね、ゴーストガン問題はダメですけど、
うん、
明確にその命の危険にさらされてるからしょうがなく撃つみたいなシチュエーションじゃないのに撃つのは無謀ってことですよね。
ああ、そういうことか。
うん。だって実際に強盗はいなかったわけだしね。
いや、だからそこはもうあれですよ、その、
はい、
例の類しかないよね。ゴーストだよね。
ああ、そうね。うん、そう、ゴーストロバリー、うん、まあ、裁判でどう訴えるかですよね。うん、
まあ、あのね、13日の金曜日みたいなさ、あれ夢の中で襲われますからね。
そうです。エルム街の悪夢って感じのね。うん、もうだってテレ東がやんないからどこでも放送されてないから誰も知らないと思うんですけど。
でもほら、最近フレディ対プレデターみたいなのありますからね。
ああ、そうだね。
うん、
勝手にやってくれって話ですけど。うん、夢に向かって発砲する男と夢の中で殺害をする男、レッツファイトっていう感じでね。
そうだね。
うん、
これやっぱこれを聞くと、
はい、
日本でいうところのいわゆるさ、免許返納キャンペーンと一緒だよね。
お、つまり
こういう年になっちゃって、なんかちょっとボケできたかもみたいな人が、銃を持ってるっていうことがさ、
ああ
危なすぎるでしょ。
狂気はね。うん、
これはさすがに、だから、たとえ許可を持ってたとしてもさ、
はい、
返納しましょうよっていう。
そうだね。
うん、
だって、更新とかあるのか銃は。
わかんないよ。そこもないかもしんない。
ねえ。
だとすると、やっぱりほら、ね、返納したら、なんか、フードチケットがもらえますとかあるじゃないね。それがいいんじゃないですかね。
そうね。チケットは多分、死ぬまでもらえますの方がいいね。
あ、年金が上乗せされますと。
うん、そうそうそうそう。食うのに困んなくなりますよっていう方がまだいいですよ。その方が治安も良くなるんじゃない？
そうだね。そうだね。うん、やっぱちょっとね、銃に関しては何かしらのやっぱり規制がいるなっていうのは、これを聞くと思うよね。
そうだね。うん、代わりに水鉄砲あげますとかね。
そうだ、威嚇になるぐらいでいいじゃんっていうさ。
そうそう。ね。この間ほら、ダックハントの銃で強盗したやつがいたじゃないですか。
いましたね。
だから結局、威嚇に役に立つんだったらそれでいいじゃんって話ですもんね。
超リアル。
超リアル。
あ、
ただまあ、これは相手もそれだっていうことが前提なんでね。相手は本物を持ってるっていう。
いや、だからそこは、あれだよね、もう。
はい、
相手が、やったら殺されるって思うぐらいの威圧感を持って構えればいいわけですよね。
ああ、そう。メインブラックの銃みたいなやつでね。
これ消失するやつだっていうね。
そうだね。 タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月20日、UHB 北海道文化放送。宝くじ売り場で脅迫、男を逮捕。
うん。
6月19日、札幌市の宝くじ売り場で従業員の女性を脅迫して現金500円を盗んだとして、53歳の男が暴力行為等処罰に関する法律違反と窃盗の疑いで逮捕されました。
うん。
男は2022年6月27日に札幌にある宝くじ売り場で、鈴木の出よ、暴力団やってるからよ、などと言って従業員の女性を脅迫した上、現金500円を盗んだ疑いが持たれています。
うん。
男は5000円札を使用して100円の宝くじを購入。4900円の釣り銭を受け取る際に、硬貨やお札の種類が気に入らないなどと女性に難癖をつけて釣り銭の交換を迫りました。
うん。
女性は交換に応じましたが、男は鈴木の出よ、暴力団やってるからよと言って女性を脅迫。500円硬貨を女性に返さずに釣り銭4900円のうち4400円のみを返したということです。女性は気づかずに4400円を男から受け取り、改めて釣り銭として4900円を差し出してしまったということです。
ああ。
後から被害に気づいた女性の関係者が警察に被害届を提出し、事件が発覚。男は調べに対し、覚えていないが、やったのであればお詫びしたいなどと話し、容疑を否認しているということです。なお、警察によると男は暴力団員ではなかったということです。
500円ね。
500円多めに釣り銭をかすめ取ったっていうことです、
ね。まあ、こういうやつは当たらないと思うけどね。
そうだね。運の神様は味方をしないでしょうけどね。
まあ、でも本当に自覚がなくさ、
はい、
ちょっと算数が苦手かもしれないよね。
ああ、そうね。
うん。
うん。500円玉と100円玉の区別がつかなかったらこういうことも起きるしね。
しかもだって気に食わないとか言ってるからさ、なんか。
そうそうそう。
よくわからない。
ね。ねだまあ、なんだろうね。なぜかこう、時そばみたいになってるんですよね。
ああ。
最終的にこう、かすめ取ってるっていうだけで。
まあ、だからそういう、ね、お涙ちょうだいみたいに言った方がよかったかもしれないよね。
ああ、お金がないので3人で1枚のくじをっていう。
そうそうそう。ちょっと変わったかもしんないよ、対応ね。
そうだね。3人だと割り切れないのに100円のくじをね。6月20日、産経新聞。新聞社に脅迫、男を逮捕。
うん。
朝日新聞社に、すべての社員に地獄を見せましょう。築地を血の海にしましょう。などと記したメール2通を送信して業務を妨害したとして、警視庁築地署は威力業務妨害の疑いで容疑者50歳を逮捕しました。
うん。
調べに対し、ロシア大使館に送信したつもりが間違えて朝日新聞に送ってしまったと容疑を一部否認しているということです。署によると容疑者は事件当日に徳川家康のハンドルネームを使って中日ロシア大使館や朝日新聞大阪本社など数十箇所に同様の内容のメールを送信していたと見られています。犯行を否認する一方で、朝日新聞の記事が自分の思想に合わなかったとも供述しているということです。
ああ、なるほどね。
いや、まあ、築地の社員をって言ってる時点で間違いではないだろうと思うんですけどね。うん。だから同じ文面で同一のものをいっぱい送ってたのかもしれないけどね。うん。だとすると、まあ、テンプレ間違いですよね。
そうだね。まあ、送信ミスの一種ではありますけどね。
うん、ありますが、結果、ちょっと取り返しがつかないっていう。
ねえ。
うん、徳川家康じゃねえしっていう。
うん、なんか、ハンドルネームとしてはちょっと、織田信長のがちょっといいんじゃないかなと思いますけど、ね。
ああ、まあ、打ち入ったりする感じがするのはどっちかっていうイメージですよね。だって徳川家はその後国交を樹立したりしてるわけじゃないですか。
うん。
まあ、ロシアとはしてないですけどね。うん、オランダ、ポルトガル関係ですけど。
ちょっとね、なんか、イメージと合わないなっていう気がしますけどね。合わないですね。
うん。だからまあ、この男はこの後どうする家康ってことになるわけですよね。うん。どういう供述をしようか家康っていうことですよね。うん。
なんか、それを狙ってのハンドルネームかな？
ああ、そうね。だって、裁判所で言われちゃうんですもんね、これ。事実を認めますかっていう感じでさ。あの徳川家康を名乗って送りましたねっていうさ、罪状認否があるわけですよ。
そうだね。
うん。そうです、私が家康ですってことにはならないもんね。
まあ、信じてるのかもしれないけどね。
そうね。私が17代目ですっていうね。
うん、うん。うん
いや、いますからね、普通に徳川家の末裔、今もね。
ちゃんといるから、ね。
では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月16日、大阪、午後6時30分頃、路上で帰宅途中の中学生が、不審者に、足の釘を抜いてほしい、などと声をかけられる事案が発生したということです。
それは危ないな。そ これは、直ちに何か処置をしないといけないんじゃないですか。
ちょっとね、鉄釘刺さったまんまの男を放置してはいけないとは思うけども。
それは、ちょっと素人がやらない方がいいと思いますね。いい
です
ね。
それはもう即その辺の外科に飛び込んでほしいんですけどね。
そうだね。
少なくとも中学生に頼むことではないよね。
ねえ。
わかんないけどね、その中学生がバールを持って歩いていたんだったら話は別ですけど。そうでもないでしょうからね。
たまたまね。
たまたまね、うん、たまたま持ってるんだったら、まあ、その辺の作業員の方とかにお願いした方がいいと思うんですよね。
いや、図工で使ってるだろうと。
ああ、ね、今日椅子を作っただろうと。うん。
いや、これはちょっと、その後どうなったのか、ちょっとね、うん、知りたいですね。
まあ、その後は多分3日後に復活すると思いますよ。うん、大阪府ゴルゴダの丘っていうところでね。6月17日、愛知県、午前9時55分頃、男が女性に、難病の息子の治療費をくれ、と声をかけて、金銭を要求した、ということです。そうね。
まあ、ちょっとそれはね、他の配ってるおじさんに頼んでもらいたいな。やりたいって言うんだから、やっぱそっちにお願いした方がいいよね。
そうだね。どっかの、その、金配りおじさんにリツイートお願いするぐらいがいいですよね。
ね。うん、そうそうそう。
か、まあ普通に路上で寄付を募るぐらいですかね。
ちゃんとしたね。うん。個人攻撃はいかんですよね。
そうね。うん、当たりをつけて恵んでもらいに行くのはダメですもんね。
そうそうそうそう。う
ん、本当に子供のことを思うんだったら、ちゃんと駅で寄付を募るとか。
ちゃんとした組織でね、組織的にやっていただきたいと。
やっていただきたい。うん、そうすれば息子さんのバチスタ手術ともうまくいくでしょうと。うん。
ちょっと何か見すぎじゃないですか、テレビをみたいな、ね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月20日、広島県、午後2時9分頃。年配男性が自転車に乗り、下校途中の児童に対し、僕のちっちゃいおちんちん、僕のちっちゃいおちんちん、などと卑猥のことを言いながら周囲をうろついていたということです。
まあ、仕方がないというか。
まあまあまあ、事実解禁罪ですよね。
それなりに慰めが欲しいのか、はい、ね、下げすんでもらいたいのか。
もしくはオリジナル曲かですよね。
ああ。
サビっていう可能性があるよね。よくほら、歌詞カードの米印リピートってとこですよね。
ああ、そうかそうか。
うん。もしくは、その、サビで曲が終わるタイプあるじゃないですか。
うん。
最後にゆっくりになるやつですよね。
そうか、難しいね、うん。それはちょっと前後を聞かないとね。
ねえ、僕のちっちゃなおちんちん。
ああ。フォークソングとかってあり得るよね。
あり得ますよね。
うん。うん、
も
う
さらけ出して歌うタイプのやつですよね。
さだまさしとか歌ってませんでしたっけね、なんか、ね。
そうだね。さだまさしさんは多分ちっちゃくないしね。
うん。うん、だからか。だからないんだ。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月14日、兵庫県、午後1時7分頃、3丁目の路上で、すれ違う女性に対し、タイプではない、清潔感がない、などと暴言を吐いていたということです。そして、その後、午後1時20分頃、4丁目の路上で、タイプではない、清潔感がない、などと女性に暴言を吐いたということです。さらに、1時23分頃、2丁目の路上で、タイプではない、清潔感がない、などとすれ違う女性に暴言を吐いていた、ということです。1時7分に3丁目、1時20分に4丁目、1時23分には2丁目で、全く同じセリフを言ってるってことですね。
俺的番付を作ってたね。
番付にかなう人は一人もいないんでしょうね、この界隈には。
これ相当なハードルですね。
ちょっとね、敷居が高い番付ですね。
あれなのかな、あの、はい、ホリプロなんかキャラバンみたいな、そういうことなのかな。
ああ、そう、オーディション通るか通らないかで言うとってことかな。
そりゃ相当高いハードルだと思うよ、確かにね。
まあね、うん、うん。歴代輩出してきたものですからね。
これはね、その町内で収まってはダメだよね。いろんなとこ回んないとね。それは無理だよっていう。
でもあれはスカウトなのか。そっか、スカウトキャラバンだからスカウトですよね。
全国を回りますからね。
う
ん、
そうですよね。榊原郁恵クラスが見つかるかどうかっていう。
だこれ、小規模すぎるよね。
ああ、そうか。でも最近、どうってことない人しか選ばれてないですからね。う
ん、ああ、じゃあ、俺のこれで、もしかしたら俺のキャラバンで、勝てるかもしれないと思ってるのかもしれないね。
あの深田恭子を抜くかもしれない。
うんうんうんうん。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月9日、愛知県、午後5時15分頃、歩道橋で男性による不審な行動が発生しました。30代ぐらいの男がシャツをめくり、上半身を出し、笑っていたが、スキップでいなくなった、ということです。上機嫌ですよね。
とりあえず陽気なんだが別に、これは罪じゃないだろうって思うけどね。
まあ明るいだけだったらね。
そうか、そうか。でも、スキップね。スキップでいなくなるっていうのはなかなかね。ね、
はい。
見るものを元気づけますよね。
そうね。なんかの CM のラストっぽいけど、
ね、そうだね。あとは子供向けのなんか劇のね。着ぐるみ着たキャラが退場するときぐらいだからね。
そうだね、あんまり日常生活でスキップはしないもんね。
そうよ、だから、相当気分がいいんでしょうねと。
そうだね、あったかくて気分がいい日だったでしょうね。もうわちゃわちゃしてるっていう。
そうだ、もうわけわかんなくなっちゃったと。
そうだね、相当嬉しい知らせがあった日の帰り道ですね。
じゃあ放っておこうよと思うけども。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
免許のね、免許センターで容疑者が逮捕されましたけど、
自分の指名手配を知らなかった男ですね。
これでも今後どんどん捕まるんじゃない。はい、こちらカメラこっち向いてください、顔向けてって言って画像認識証を常に走らせてればさ、
ああそう、
ね、全員をスキャン
そうだから、それをやっていい国では捕まってるんですよね。中国で有名人のコンサートに来た指名手配の人がガンガン捕まるっていう事件が何件もあるんですよ。
なるほど。
でもそれはやっていい国とそうじゃない国があるよねっていう。
難しいとこですね。
そうだ、この免許センターくぐるものは覚悟せよっていうさ。その事前の承諾がないとダメなんだよね。
そうか。そうすると来なくなっちゃうか。
そうそう。免許取る人がいなくなっちゃう。ひいてはトヨタが潰れる可能性が出てくるから。
まだ難しい。でもさ、それで、まあね、デジタルに全部通してなくてもさ、誰かすごいね、人間が見てることは見てるんだろうからさ。やってることは一緒なんだけど、まあ、まあね。
そうなんだよ。
機械に通しちゃダメよってことね。
そうなんだよね。だから、まあ、一応個人情報を勝手に突合してるってことになるんだよね。
ああ、そういうことか。
なんだろうね。でもさ、結局顔認証とかもさ、情報を配列化するっていうかさ、こう、何らかの一定の文字列に置き換えて、それが合致するデータと付き合わせるみたいなことでしょ？やって、完全にそれが悪だと言い切れるかどうかっていうと微妙なとこですよね。
だからあれじゃん。目だけやるとかさ。
ああ。
もうひたすら。
一部分だけね。
だから個人は分かんないんだけど、ここだけは一致したみたいな人がいれば、あとはもう人間登場だよね。
ああ、そうね。最初の取っかかりを軽くするっていう意味ではね。
それぐらいなら個人情、いや、目は個人情報かとかさ、なると、いや、あれだけではとかさ、もしかしたらなるかもしれない。
そうすると、まあだから目の整形が大流行りってことになるわけですね。
次は鼻だみたいな。
ああ。ランダムにパーツ見てますみたいなことになる。
あ、そうだね。ああ、でもあれか、免許って指紋いらないのか。
指紋は取らないですよね。顔写真しか。
そうか、そうか、だからあれだよね。アメリカなんか入国の時に指紋取るからね。
ああ、全部の指取られますもんね。
その辺にはやっぱりだいぶ違うよね。
まあ、それはね、犯罪の凶悪さとかさ、銃の持ち込みやすさとかそういうことですよね。
でもそれは国民が、いや、安全のためにはもう仕方ないみたいに思うってことだもんね。
そう、それをやっていいですよっていうふうにみんなが認めればね。
いや、だからそれも危ない。日本もだから危なくなってくるとね。
ねえ。
どうなるかわかりませんね、これね。
だからだって、その人口を維持するためにいっぱい人を海外から入れましょうみたいなことになってるわけじゃないですか。で、実際になんかテレビのニュースとかで見てる限りは、海外の人の犯罪が増えてるなっていう実感はあるよね。
だってだから本当、昔なかったなタイプが増えてるもんね。
そうそう。
輸入されているみたいな。
そうなるとやっぱりそういう機運も出てくるかもしれない。
そうね。なんですかね。顔認証はダメだけど、体の形は OK とか。
ああ。ほら、空港で丸裸になるみたいなやつあるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
実際は X 線なんだけど、ほとんど裸に見えちゃうみたいなさ。ああいうのに近いよね。
ああ、難しいね。
身長と体重とかでもさ、やっぱ微妙に毎日違うからね。体型はちょっとずつ変わっちゃうよね。
なんすかね。でもよくあんのはさ、耳は変えらんないとか言うからね。
ああ、そうだね。
耳だけ追いかける。
追いかける。そうすると、全国的に柔道が流行るっていう。うん。犯罪者がどんどんどんどん耳が餃子耳になっていくっていうね。うん。どんどん強くなっちゃって困っちゃうなっていう。
いやだ、そしたらもう柔道でわかるから、この、入門する段階で、お前なんか怪しいな、みたいな。なんかあの、邪念を感じるな、お前は、みたいな、
ね。ああ。そう、師範代が勝手に捕まえてくれればいいんですけどね。
そうそう。確保してくれるっていう。
そう、ちゃんと柔らの道を解いてくれるっていう。
そういうのがいいのかな、うん、
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。